77.7 Community Radio 天神。
知ってる？
シューアカズ。
はい、時刻は朝10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、朝いいっすね。朝ね、
はい、
めっちゃいいっすね朝ね。ということで、始まりました、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組。今日でですね、第255回目迎えました。拍手
でいっ。
じゃあ、早速でございますが、冒頭に行きますか、提供呼び。はい、じゃあお願いします。
この番組は地域のために、地域を超えて、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
はい、ということで始まりました、知ってる就活でございますが、番組進行役、シャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、9月24日、もう、秋分も終わりまして、いよいよ本格的な秋を迎えようとしつつあるんですが、夜朝はちょっとね、寒気を感じるぐらいになったんですけれども、ね、まあ、日中まだ暑いというか、
うんうん、
まあ、でも確実に、秋に向かっておりますが、今日もですね、50分間、今日は愉快な仲間たちが勢ぞろいでございます、はい。ね、今日はいつもより多めでございます。
そうですね、
ね、
はい、
はい。じゃあいつものように、今日のテーマは後ほどということで、レギュラー陣の自己紹介と最近の気づき、ピックアップトピックスあればアウトプットお願いします。どっちかいきますか。はい
はい、
じゃんけん
ぽん。はい、はいはい。おはようございます、西南学院大学3年生の竹上勝利です。今日もよろしくお願いします。
イエイイエイ。最近なんかありましたか。
最近はですね、9月の3連休に、兵庫県の姫路市に遊びに行ってきました。
姫路、
はい、
姫路といえば。
そうです。
何を連想しますか。
姫路城ですよね。
ですね、
はい。初めて国宝っていうものを見たんですけど、
はい、
なんか雨はすごい降ってたんですけど、やっぱその中でもすごい存在感があったりして、うん、観光客もすごく多くて、うんうん、その一番最初の城内から天守閣に行くまでの時間が1時間かかるんですよ。そのぐらい並んでるので、
はい、
ちょっとディズニーランドかなって思うぐらいちょっと並んでたんですけど、やっぱり中とかはもう城内の中はもう電気とかがなくて、外の明かりだけで中が明るくなってるって感じなので、昼間でもちょっと薄暗い感じになってて、
うん、
なんか昔を感じられました。
雰囲気がいいというか、はい、
なるほどね。
見てみたいです。
私は実は塗り替えっていうか、わかります、はい、一回改修工事この前やって、その最中に僕行ったことあるんですよ、
はい、そうなんですか。
うん、ですごかったですよ。外から見れるっていうか、天守閣が外から見れるんです。わかりますっていうか、
そうなんです、うん、中が出
て中というか、だから天守閣を覆い隠すようにビルみたいな形で、その外壁の部分 のいわゆる骨組みっていうか、でそこからその天守閣を見下ろす形で屋根とかその外から見れるっていうのがあって、でこれはもう50年か60年に1回しかないから見た方がいいですよってことで見に行って、
う
ん、だって中なんていつも見れるじゃないですか。
そうですね、
もうレギュラーなわけですから。ね、見に行きましょう。すごいやっぱ白鷺城と言われるぐらいですね、うん、
はい、
入ってない、
はい、
ですか。
大丈夫です。白崎城とは、
とは、
うん、
知ってます。
私は知らないので。
姫路城って、はい、できたばっかりとか塗り替えた時って真っ白なんですよ、基本的に、
うん、
それが白崎のごとくっていうことで、美しいっていうことで、はい、それからちなんで白崎城っていう別名。
なるほどですね、ありがとうございます。
あと他にも言えば、広島城だったら里城とかね、恋の城とか、
お
ー、恋とそれが言うね、非常にマッチするとか、いろんな意味合いがあるんですけど、熊本城も別の名前があったりとかしますけどね、うん、
すごい、そういうのを知れるのすごく楽しいですよ ね、別の名前で知れるっていうことは、
うん
う
ん、通称というか地元で言われてる名前ですよね、
う
ん、
ほうほうほう。
なんでじゃあまたいろいろとそのあたり含めてですね、
はい、
姫路のお話、大和屋敷だっけ、なんか百貨店あったでしょ。あ、知らない。
あ、ちょっとわからないですね。
姫路行ったんだよね。
行きました。
あ、もうお城だけ。
いや、 そうですね。そうですね。お城だけですね。
はい、お城に行ってきた、りんちゃんでした。はい。はい、ということで、じゃあ、続けてお願いします。
はい。西南学院大学国際文化学部国際文化学科4年の村木香奈子と申します。
イェイ、ミスベップ、拍手。
よろしくお願いします。
はい。
はい。私はですね、まあ、最近は、少し前に、まあ、両親と一緒に、久しぶりに、湯布院の方へ、まあ、先日のラジオが終わった後ですね、うん、旅行に、小旅行に行ってきました。
小旅行じゃないの？
小旅行です。
一瞬、小旅行じゃない。小旅行じゃない。小料理かと思って
た。小旅行に行ってきました。
はい。
はい。そこでですね、まあ、その、湯布院は、湯布院に行って、その後、もう美味しいご飯を食べて、アジムの方に行って、
安心院と書いてあるんですね。
そうです、そうです。アジムの方に行って、そちらでワインをたくさん飲みまして、うん、まあ、お酒を飲んで、すごくこうリフレッシュして、楽しい休暇を過ごしました。うん、はい。まあ、でも本当に8月がすごくお仕事で忙しかったので、うん、まあ、9月はちょっとこう、一息ついて、また10月から忙しくなってくるので、うん、しっかりと気合を入れて、まあ、頑張ろうかなと。思います。
なるほど。
はい。
拍手。ね、アジムと、湯布院という形で、なんかあれだよね、何気に院っていうつく名前が多いだと思うんですよね。
そうですね。はい。うん、
あの辺りは非常に自然も豊かで、独特な、なんか、感性というかですね、静かなっていう意味と、あと感性、揺さぶる方の感性も含めて、なかなか好きな場所ではありますけどね。
すごくぜひ皆さんにも訪れてほしい場所です、うん。
はい。
はい。
ということで、今日は人数多めでございますんで、早速、それぞれ、今日のインターンシップ学生に話を振ろうと思うんですが、どの順番でいきますかっていうのも、あと今、渡したんで。じゃあ、BKC からいきますか。
BKC。
多分ですね、届かないから、それ諦めた方がいいと思う。はい、マイク近づけてください。はい。マイクに近づいた方がいいかな。大丈夫ですか。はい。では、自己紹介お願いいたします。
おはようございます。
もっと声を張っていきましょう。はい。
おはようございます。
おはようございます。
立命館大学3回生の、藤野康生です。大学では建築について学んでいますが、今日はインターンシップとしてラジオについて学ばせていただきます。お願いします。
えい。なんか、こんなこと言っちゃ失礼かもしれんけど、全然建築学んでるって感じじゃないよ。なんかね。もうなんか、むしろなんか文学部かどっか社会学、なんか、むしろ、立命館では産業社会かどっかのあれで、なおかつ柔道やってますみたいな。なんかだって名前も昴生だから井上昴生というふうにとダブっちゃってる、うん、よく言われるでしょ。
よく言われます。ちょっと ね柔道家に似てるねってよく言われる。
それはみんな勝手に言ってるだけですからね。自分はそうじゃないと思います。
はい、
ね、ラジオなんで、まあユーストリームをご覧の皆さんは、ああそういう人なんだって分かるかもしれないですけれども、ね、なかなかおしゃれな髪型ですよね、
う
ん、
そうですね。思います。
なんか決まってるなって思いました。
適当に言ってないかお前。
適当じゃないです。
決まってるって。じゃあみんな決まってますよ、そんな。
なんかこうすごい、ここが
どこがここが
右耳のあたりがブロック入れてる感じで、すごいおしゃれだなって思いました。
でもですか。
いや、なんか2ヶ月前にバイト先の先輩になんかいたずらでこうひげ剃りでも五輪以下の丸坊主にされてしまって、それからちょっと伸びて、どういうモンチッチみたいな髪になってたんで、うん、どういう髪型にしようかなと思って、ちょっと
そうだったんですね。
してもらおうかなと思って、ね、してもらいました。
うん、いいよね。
すごく清潔感もあってお似合いです。
拍手、イエイ。さっきからですか、自分の名前を踏みまくってますね。はい。あと使いますから折らないで、そのまま言ってください。はい。じゃあ今日はもう一人かなこちゃんがいますんで。
はい。
じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。行きますか。大丈夫ですか。はい。あ、偉いね。先に譲るっていうね。はい、どうぞ自己紹介お願いします。
はい。佐賀大学院から来ました上田かなこと申しますと。大学では大学は教育学研究科っていう、教育学研究科です。
大丈夫ですか。笑うとこじゃないでしょ。笑うとこじゃないでしょ。緊張しすぎて笑ってますけど、完全に。はい。
リラックスして。
はい。本日はインターンシップに参加していただいております。はい、精一杯答えじゃなくて、はい、頑張りますので、よろしくお願いいたします。
イエイ。出た。 ず私から上田さんのご紹介なんですけど、熊本県球磨郡朝霧町、うん、朝霧とひらがなで書くんですが、どういったところですか？
朝霧町ですか？
はい、
そうですね、あの名前の由来の通り、うん、朝になると霧がこう何でしょうか、霧が立ち込めているような町でして、うん、で、まあ、他には特に何も特徴がないかな。
いや地元なんだからなんか。
あと龍金花という花が咲いて、まあ、町の花であったりとか、うん、あと、いや、そうですね、盆地ですから、
はい、
こう山に囲まれているところで、そういう農業が盛んであったりとか、川の水が、あの球磨川っていう川が流れてるんですけども、はい、まあ、それが流れてたりとか、そういう、まあ、田舎ですね、よくある。
まあ、でも、球磨川って、球磨川流域でしょ？
そうですね、球磨川下りが有名なところ
で、あるじゃないですか。
あと球磨焼酎も有
名、ほらほらあるじゃないですか。
たくさんありますね。
ねえ、やっぱりあの、ね、地球の球に、あの磨く間の方ですよね、だからね。ということで、あのこの前ちょっと行ってきたんですけどね、
はい、
あの地震の2週間後ぐらい行った、ちょこっと行きましたけどね、あの辺り、はい、うん、やっぱ自然が美しいなと思って。
そうですね、あのあそこに行く基本的にはやはり自然、
うん、
あそこにいた人はやっぱり自然が良かったとか、うん、こう心が癒されたとか、そういう感想
を送
って帰ってくる人は多いです、
う
ん、
じゃあぜひ機会あれば皆さん、
ね、
熊本、
はい、ラフティングが おすすめです熊川は。
あ、はい、ラフティング、
はい、あのこう船で漕いで熊川を漕いでいくというもので、はい、
へ、
焼肉が途中で来たり、あ、バーベキューでしたね。
焼肉で
とか、あとダイビングが、あの熊川の崖からダイビングができたりとか、
はい、飛び降りですね、
ちょっと怖いですけど楽しいです、
はい、はい、
行ってみたいです、
はい、ぜひ。
ありがとうございます、はい、拍手、イエイ。じゃあ続けてどんどん行きましょう、どうぞ。はい、
久留米大学4年の平川雅隆です。今回は、まあ、ラジオ局に興味があったので、参加させていただきました。今日1日、まあ、短い時間ですが、まあ、多くのことを学べたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
イエイ。非常にうまくまとまってますね、コメント発言が。さすがなんか放送業界に興味があってなんかっていうことなんですけれども、具体的にはどういうふうな形で今日この、まあ、インターンシップ含めて興味のあるなんかきっかけとか、なんかそういった成功、なんか成功体験って言い方変だけど、なんか体験があるのかとか、なんかそういう思い馳せるモチベーションの源泉みたいなのってどこにあるんですか、そういうふうに。
あの、まあ、去年、
マイク近づいてくださいね、はい、
はい、去年今年と夏休みに、国際ワークキャンプというものでボランティアを長崎の方でやらせていただいたときに、うん、あの、まあ、2年連続でそちらのボランティアの取材にラジオ局の方が、来ていただいてて、まあ、初めてそこで僕自身こうラジオの裏側というかそういったものを知ってですね、うん、まあ、もっとこうラジオ局のだったり、まあ、ラジオのことを知りたいなというのがあって、まあ、僕自身それまで関わりがなかったので、
うん、
まあ、まあ、やっぱりこういったところに来ないとわからないと思いますし、まあ、あの本当に少しでも知りたいなっていうところが、まあ、そこで、感じたのが一つですね、
うん、はい、ラジオっていうところにねスポット当てて興味があるっていうのは非常に興味深いところでありますけれども、うん、そのあたりもまた教えていただけると思いますので、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
拍手、イエイ。じゃあ鳥です、どうぞ。はい、
はい、西南学院大学文学部外国語学科フランス語専攻の友田由美です。まあ、インターンシップということで来たんですけど、
うん、
まあ、まさか番組に出るとは思ってなくてちょっと緊張してますが、よろしくお願いします。
イエイ。まあ、あのね、告知するときに番組出ますっていうと来ないから、逆にハードル上げちゃうかなと思うのででも大体みんなあの必ず感想文すぐ来るんですけど、出てよかったですって言って実際にやってもらう、やらせてもらえるとは思わなかった、
うん、
これ実践ですからね、うん、ということで、フランス語専攻、いわゆる フラ語ですか。
そうです、フラ語です。
あのフラ語って大学に略してた人手挙げて。はい、フラ語ってわかる、言ってる意味。
フランス語。
そうそうそう、略さなかった、なんか一般教養とか。
あの私の学部ではあのそういう語学専攻がなくて。
あ、なかった。
英語だけだったので
私。第二外語なかったの。
第二がなかったんです、私。
そうなんだ、
珍
珍しいですね。
学部があるのが理系の学部とあと経済学部の国際学科。
はあ、なるほど。で、友田さん、
はい、
はい、フランス行きたいの？フランス学びたい。
行ってきました。
行ってきた、
はい、
留学
1ヶ月だけなんですけど、留学というか語学研修に、
ブルブルブルブルブル、
それっぽい、
そんな感じの、それっぽい。だからフランス語でじゃあ自己紹介どうぞ。
ボンジュージュマペルユミトモダ。
おお、
色っぽいですね。
すごい。西南学院は変なやつばっかりだな。ということで、時刻ももう10時15分でございますが、友田さん今日よろしくお願いします。
お願いします。
拍手、イエイ。今日は、藤野くん、上田さん、平川くん、友田さん、この4人が、ね、スタジオに、インターンシップということで、まあ、いろいろ見ていただきながらちょっと話を振っていきますんで、まあ、感じることあればぜひメモに取っていただくなりなしていただいて結構ですから、はい、ということで今日のオープニングナンバー早速ご紹介していこうと思うんですが、
はい、
今話題沸騰中の大人気映画アニメでございますけれども、君の名は、はい、見たい人手挙げて、
はい、
ここはあんま大ブームじゃないですね。今観客動員数が、未だ勢い衰えず、興行収入がなんと100億円ということで、はい、あっという間にシンゴジラを抜いてしまってですね。でもこれ同じ東宝ですからね。
そうです
ね。今年東宝はすごいですよ、うん、ね、すぐそこに天神東宝ビルがありますけど、あそこ君の名はすごい並んでますからね、いつもね。私はシンゴジラ2回見たんですよ、
はい、
であなたは君の名は。
はい、私2回見ました。
そうですね、僕らね。どこまで東宝に貢献するのか話なんですけども、その、君の名はの主題歌ですかね、これはね。
はい、そうです、
はい、じゃあもう曲紹介お願いします。
はい、ラッドウィンプスで全然前世。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、お聞きの放送は、コミテンコミュニティラジオ天神周波数 77.7MHz、こちら福岡市中央区天神西通り大名にございます、コミュニティラジオ天神のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活を働くを考えるライブトーク番組255回目ということで、この番組はですね、インターネットでもお楽しみいただけます。ですから FM ラジオ周波数 77.7、これは福岡市内でお楽しみいただけるんですけれども、それ以外の地域になりますと、インターネット開始ましてサイマルラジオというのもあります。このサイマルラジオというのは、コミテンのホームページまたは、チューインというですね、まあ、ラジオを聞くアプリケーションがあるんですけれども、そういったものを通じてですね、パソコン、携帯電話、タブレット端末、スマートフォンなどを通じて全世界、それこそ全世界で聞きますので、ね、日本国内おろか、ですので過去にこの番組では、マレーシア、ベトナムからもメッセージいただいたことがございますので、はい、ともう一つがユーストリーム、はい、これ皆さん見ますか、あそこカメラです実はね、はい、ここね、こういう風にしてユーストリームで、スタジオの様子をすでにご覧いただいております。はい、よし、はい、見える、はい、聞けるラジオでナウオンエア。これはですね、インターンシップ生と学生でね、あとゲストをびっくりさせる企画でございますんで、聞いてないでしょこんなので、もうほっといてください。はい、大丈夫です。はい、ということで、お楽しみいただいた知ってる就活ね、全然前世ラッドウィンプスということですね。
はい、
君の名は、多分話し出すと止まらないと思うんで、これはちょっと置いときましょうね。はい、
はい、
今日のテーマいきましょうか。はい、今日のテーマはこちらです。
秋からやること。
いいですね、なんかね、ちょっともう一回行きましょう。せーの、はい。
秋からやること。
今分かりました？エコーが入ったの。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね。あ、そっか。そうよね。スタジオの、まあ、いいや。はい、置いといて。これはそうですね。うちうちの話です。はい。秋からやることなんですよ、今日は。ね。
はい。
じゃあせっかくなんで、ちょっと、インターン生から一人ずつ、なんか、秋からやることちょっと、ない？すでに決まってるっていう人はどうぞ。はい。
決まってないです。
決まってない。ね、なんか真剣だなって
。何かこうしてみたいなと思ってることとかあったりないしないですかね。
ない。大声でなんとかとかマラソンとかなんか、ね、就活でもいいし別に。
食べます。いっぱい。
食べる。
食欲の秋。
はい、でも僕ら普段から食ってる
んですよね。秋だからということはないかもしれない。
なるほどね。食欲の秋ですからね。
うん。
じゃあなんかないですか、レギュラー陣どうぞ。はい、
そうですね。
でも大学3年生ですよあんた。もう2年後に社会人ですかね。
ちょっとそれを最近ひしひしと感じてきてるんですよ、社会人にになるっていうことが。
まあここにいるみんなそうだよね。
いや、いやまあそうなんですけど、なんかこう前去年とかよりはもうやっぱりもう、あと少ししたら大学生活も終わっちゃうんだなとか、なんかもう気づいたら9月も終わりそうで、10月に入る一歩手前まで来てるので、それでもちょっと寂しくなっちゃうなっていうので、やっぱり秋が来ると物寂しくなるんだなって最近は感じてますね。はい、なんかこうやっぱり肌寒くなってきて、朝とか夜とか、ああもう冬が近づいてきてるなとか思うと、ちょっとなんか寂しい気持ちになりますね。なんでも秋はこう寂しい気持ちを吹き飛ばすために何か楽しいことを自分の中で見つけてやっていきたいなって思ってます。
なるほど、楽しいこと、
はい、
楽しいことやってたらあっという間に終わりますよ。
そうですね。
はい、
楽しみつつ、まあ、自分も成長できるような何か、それも見つけていこうかなって感じですね。はい、
なるほどね。どうですか、かなちゃん。
そうですね、
かなちゃん、 こっちのかなちゃん。
はい、私もあと半年後にはもう社会人として、まあ、あの活躍していきたいなと思っているので、まあ、まずはそのあと半年のうちに、まあ、これまでお世話になった方々に、まあ、しっかりとこうこれからも、まあ、失礼のないようにこうつながりというか、そういったところをおろそかにしないで大切にもうこれからは過ごしていきたいなというふうに感じています。なので、まあ、そうですね、積極的に人ともっともっと関わっていって、こう自分の中身をもう少しこううまく言葉には言えないんですけど、こう深めていきたいなとは思っています。
ほう、いいこと言いますね。
ありがとうございます。
いえいえ。あの彼女1年生とか知ってますからね、もう成長の過程をずっと見てますからね。
はい、
はい、まあ秋からやることっていうことであれば、まあ、ね、一年発起して何かするとかですね、まあ、私なんかは最近会社の中でマラソン大会でよく楽しんでてですね、走んなきゃいけないんですよね、まあ、痩せるってことなんですよね。はい、まあ、でもたくさん食べてたくさん動いて健康的な痩せ方したいですけどね。
そうですね、本当私も最近ジムに通い始めたので、北尾さん一緒に頑張りましょう。
ジム？
はい、
ジムな、どうなんなん、どういったジムですか？メニューとか結構あのライなんとかとかですか？
もうあのそうです。機械があってひたすらそれに乗って走ったりとか、筋肉を鍛えたりとか、父がすごく今筋肉鍛えるのにハマってるので、私も後を追うように頑張りたいなと思います。
お父さんこれ聞いてるでしょ時々。
いや結構毎回聞いてくれてるので、今日も
お父さん、
お父さん聞いてくれてると
思います。筋肉ムキムキですかみたいな。なるほどね、はい、何かせっかくなんでインターン生の中で、なんか秋からやってみたいことでもいいし、やる予定でもいいし、何かせっかくで宣言したらやらなきゃいけなくなりますからね。
なんかないですか？せっかくなので、
僕もダイエットか
な。マイク近づきない。おガンガン言ってください。はい、
ダイエットです。
ダイエット、いやその閉まってるじゃん、
そうですよね、
ぴよぴよボエボエしてるんで、ちょっとなんか就活始まる3月までにはちょっとやっぱシュッとして、ま
あ、このシュッとしてね、
このことを働いてもいいかなと思われるような見栄えにはしておきたいなと思って。
うまいこと言うね。
でも運動してると顔つきも変わってきますもんね。
なんかあの不思議と体格って結構ね、第一印象で言うとそのいい印象を与えるパターンと、なんかだらしないっていう風になってしまうっていうのがあるので、その辺はやっぱ人それぞれですよね。お相撲さんですってドーンってくるのと、単なるなんか、ね、太ってドーンってってなんか、与えるニュアンスが違ってくるから、
結構中身が少しこう外見に出てくるのかなっていう気もしたりしなかったり、
ね、なんかこれ自分のね、なんかあのちゃんと指を自分に言いながらなんか喋ってる感じなんで、気をつけなきゃいけないですよね、みなりとかね。もう今日髪切りたくて、僕もボーボーだし、なんか、ね、その辺はぜひ就活生の皆さんというか、これから、まあ、3年生は一応始まってないですからね。
そうですよね、これから。
いやだから今日一応昨日直前に皆さんにメールで確か私服でいいよって言ったのに、なんかちゃんとスーツで着ていただいて、なんか申し訳ないなと思いながら、でも友田さんは、ね、まああれですよ、私服 OK って多分堂々と私服で来てください。もうこれからもう最近この前なんかね、この1ヶ月ぐらいその論争ばっかりでいろんな会社でなんか私服で来いって言ってなんでみんな学生制服ってスーツで来るんですかねって会社の経営者からよく何人か言われて、
なんかどういう服で行ったらいいかがわからないんですよね。私服で、私こんな格好で行ったら絶対ダメなんだと思うんですけど。
いいんじゃない？
別に。いいんですかね。なんかこう絶対そのOL さんみたいな女の子だったら、その綺麗めな服を着ていかなきゃいけないのかなってやっぱり思ってしまうけど、
綺麗めの服ってじゃあ何よ。じゃあ
なんかこうブラウスにちょっと
少しフォーマルな
スカートでみたいな、でちょっとパンプス履いてみたいな、そういうのをイメージしちゃうから、そういう服を持ってない私からすると、やっぱもうスーツで行った方が無難だし、こう悪い印象与えられないのかなっていうのと、あと社会人の方とかだったらスーツが基本だからっていう風にやっぱり先輩とかからも教えられたので、もうスーツで行った方がいいのかなって思いません？そうですよね。
思いません。
だから難しいですよね。私服で行く勇気がやっぱりない。
こう無難な方を選んでしまうかなっていう。
じゃあなんか意見申しそうな、なんか平川くんがなんか振ってくれるぐらいのいいもんですね。いつもなんか来るんで、なんかどうぞ物を申したければどうぞ。いえいえいえいえいえ。
スーツですか？
どう思いますか、その服装に関して。
そうですね、僕は基本的にあの私服 OK って聞かれた時はまずネットで調べるんですよね。
何を調べるの？
実際じゃあどういう比率で言ってるのか、じゃあスーツ着ていく人はどのくらいいるのかなとかっていうのを調べると、今回も調べてきたんですけど、そしたらスーツの人は6割って書いてあったので、じゃあ
分析をして、
ほうほうほう、なるほどね、
はい、最低限のマナーっていう点でちょっと気にしたいなと思って。
なるほどね。まあいいんですよ、その時の気分で。なんていうか、いわゆる TPO っていうところをちょっと意識するぐらいでいいんじゃないかな。だって私服で来てほしいのにスーツで来たら、いや単純によ、普通一社会人になったつもりになって、はい、私服で来てねっていうのにスーツで来たらどう思う？
まあ、やっぱり少しあびっくりってなるかもしれないです。こちら側としては私服で来てこうフランクにお話をしたかったのかなっていう、こう意図もあるのかなって思ったり
ということですよね、結局はね。ですので、まあ、そのあたりは、まあ、皆さんもね、ちょっといろいろ、まあ、考えるというか、あんま深く考えすぎるのもね、深く考えすぎないぐらいが、
そうですね、
大学生って簡単なことを難しくするプロフェッショナルですからね。ね、ということで、もうすでに時刻は10時30分過ぎておりますんで、次の曲、ね、ご紹介していこうと思うんですが、これ誰が選んだんですかね。
はい、2人で選びました。
いいですね、このプロブレムね。じゃあ早速もう曲紹介いきます。なんか、いや、言いたいことがあったら、この曲選んでる理由とか。
あ、じゃあ私から、
はい、
私ダンス習ってて。
ダンス、
はい、
ほう、
ガールズヒップホップっていうジャンルなんですけど、
はい、だから結構激しく動く方。
あ、そうです、結構、はい、
うん、
その時初めて習い出した時に、うん、初めて踊った曲なんですよ、プロブレムが。
ほうほうほうほう、なるほど。
なのでこの曲をちょっと選ばせていただきました。
わかりました、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、アリアナグランデでプロブレム。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、お届けいたしましたのは、アリアナグランデ、ね、プロブレムでございました。はい、あっという間な、なかなかテンポの、ね、さすがなんかダンスでやりそうな感じのテンポでございましたが、はい、時刻は10時まもなく37分を迎えるところでございます。今ちょうど、はい、はい、はい、ポーン、はい、じゃないですね、はい、37分でございます。はい、メッセージたくさんいただいておりますんで、ご紹介していこうと思うんですが、あれです、あそこんなこと言ってもちょっと読んでください、どうぞ。はい、ラジオデーム成田誠さん、ありがとうございます。はい、
んなこと言ってもちょっと待ってくださいね。
あ、そうか、君老眼だもんね。
んなこと言っても企業の社風がわからないからスーツで行ってしまうのは自然な流れ、学生はいろんな社風のところに日々行かなければいけないという流れを組み、企業は私服を安易に求めるべきでない。ありがとうございます。
これね、全く意見対立しますよね。なんか私服で 来るんだったら私服で来いってちゃんと言った方がいいんじゃないかっていう学生の声もあってね、だから服装自由っていう表現が一番困るっていうのを言われますね。わかるでしょ、なんとなく服装自由って言ったら、はい、飲んで行きゃいいのみたいな。
そうですよね、
じゃあ和服で行くかみたいなね。ということなんですけれども、服装論争をすると多分これキリがなくなってくるんであれなんですが、せっかくなんで秋からやることでございますので、まあ、秋からこれからこういったことやっていきたいとか、こういった形で、まあ、学生生活また就職活動やっていきたいみたいなことがあれば、皆さんちょっとぜひアウトプットというかですね、この公共の電波を通じて、お伝えいただければと思うんですけど、なんかせっかくなんで言いたいっていう人いますか、他に。どうぞ。おっとおっと、なかなかこれが面接ですよ、まさに。あの面接なんてもうまさにはいってあれ無茶ぶりの連続ですかね、秋旦那の、うん、
そうです、とにかく答えることが大切かなと。
まずは決まった先輩の、
うん、じゃあ、せっかくなんで先輩かなちゃんどうぞ。
はい、はい、あ、私ですか。
はい、
ちょっと今何も考えてなかった。
おっと、いいね。でも何も考えてなかったっていうところを、素直に赤裸々に言うってことも大事ですよね、うん、はい、
はい、
じゃあ今考えてその秋、あ、別にいいしょ、食べたいですでも別にいいし、全
然秋ですか。 秋にしたいこと、うん、あ、さっきほどまあ言ったこともそうなんですが、うん、まあ、とにかく本当に運動をして体を引き締めて、うん、あとはその入社までにあのしっかりとまあその自分が進むあの仕事なんていうんですか、うん、こうお仕事の内容をもっとこう深く自分の中で落とし込めるように、うん、あのまあ、自主的にしっかりと勉学には励みたいなと思ってます。
なるほどね、
はい、うん、
まあ秋って何かを始めるにはちょうど都合がいいって言い方変だけど、ね、何かのきっかけになりやすいと思うんで、その辺どうですか。
はい、そうですね、
りんちゃんどうぞ。
そうですね、はい、秋からまあもうぼちぼちというか、企業研究とかどういう企業がたくさんあってどの企業が自分に合ってるのかっていうことをもうそろそろ始めていかないと、4年生になってからとか、うん、12月になってからではちょっと遅いのかなって思うので、
うん、
まあ、暇があるときとか時間があるときでもそういうことにちょっと目を向けていこうかなとは考えてますね、
うん、
やっぱりもう3年生なのでやっぱり勉強、うん、その SPI の勉強とかっていうのがその実質的にちょっと時間が取れないっていうか、まあ、時間を自分で見つけなきゃいけないんですけど、うん、こうそれよりもこうどういう企業があってこの企業に行きたいから頑張るっていうモチベーションにつながるためにもたくさん企業のことを知っていかなきゃいけないなって思います。
いいね、
うん、
なんかな、その何か吸収していくっていうかやっぱ関心を持つっていうところから入っていくとは思うので、
うん、
とにかく今は関心の幅を広げたりとか、まあ、よくこの番組にはやっぱ関心を持つことは愛だっていうふうに言いますんで、
うん、
とにかくいろんなものに関心を、もしくは関心の幅が広がなかったら何かそれこそ一つのことに集中してずっと関心を持ち続けるでもいいだろうし、
うん、
どっちかやらないと結局なんかフワーンとしてなんとなくやってますってそのなんとなく生きるんかお前よみたいになっちゃうんで、
うん
うん、その辺ぜひね大事にしてほしいなと思います。逆に先輩から見てですね、4年生から見てこの3年生に対してなんか聞きたいこととか今これやっていた方がいいよとかっていうのはアドバイスも含めて。
そうですね、やっぱりもうなるべくこうできることは早めに始めることが大切かなと思います。でもそれはこう焦るのではなくて、まあ、自分のペースでしっかりとこう一歩ずつ前に進んでいくというか、うん、それこそ先ほどそのりんちゃんが言ってた通り、言ってたように、うん、自己分析だったり企業研究というのはすごく大切だと思います。もうそれをやればやるほど本当にこう自分がの行きたい会社の内定にこう近づけるような気もしますし、こうどこの面接に行ってもやっぱり自分のことを一番に聞かれます。自分のことを聞かれて、あとは会社にどれくらいどんな気持ちがあって入りたいのかっていうことを聞かれたので、それはもうどの会社にどの企業に行ってももう同じ似たようなことをたくさん聞いてくださったので、もうとにかく今はまあ、その自己分析、企業研究というものをしっかりして、あと私の場合はこういってこんなこう自分の考えをこう発信する場というものがあったので、面接の際も自分の考えを意外とこう言葉にすることができて、そこがちょっとまだ難しいところだと思うので、 こう黙っているのではなくて、少しずつでも自分のこう気持ちを言葉にして書いてみたりとか、あとまあこういった場でもこう遠慮せずに、もう少しでも思ったことを自分の言葉でこう口から発信することがまあ大切かなと、私は就職活動を終えて今感じています。
いいアドバイスじゃないですか、ね、逆に今日これ4年生もう就活も終えて内定も出て、で10月1日ない、ね、10月3日が今年
は私11月3日なんですよ。
11月3日は文化の日、はい、だよね、確か文化の日だよね、はい、で休みだよね、
お休みの日、
うん、でやるんだ、
はい、
なんで
分からないんですよ、
分からないんですか。
1ヶ月ほど遅い日、
はい、質問がある人どうぞ、はい、質問力鍛えましょう、はい、
じゃあはい
はい、
はい、なんか、かなこさんもなんですけど、北尾さんもなんですけど、はい、なんかやっぱり面接とか、そのやっぱり今の学生とかって、こう自分からこうガツガツ行くことが多分少ないし、
うん、
ガツガツ行くと、あ、こいつガツガツしてんな、みたいな感じで、思われるのも嫌って、やっぱり、ちょっとこう思っちゃうので、あげにくいかなって思うんですけど、うん、そういうのってやっぱり、こう企業さんとかからすると、やっぱりガツガツ来てくれてる子の方が、いいかなっていうのもあるんですか。
まあ、ガツガツというか積極性のある人というのが一番やっぱり印象がいいかなというふうに感じます。ただそのガツガツ行くっていうのも少しこう勘違いをして、こう空気を読まずに自分の意見ばっかりをこう発言する方っていうのも結構近くで見てきたので、まあ、場の空気を読みながら、周りを見ながら自分の考えをしっかり伝えるっていう、積極性とガツガツはまた違うですけど、そこがまた難しいところではあるんですけど、
そうですよね、なんかこうですね、多く発言した方が意識に残るっては言われてるんですけど、それがこうやっぱりこの場の空気だったりとかを読めないと難しいかなって感じです。
まあ、発表こう発言するっていうだけではなくて、こう聞いてる姿勢とかも私は結構意識していて、そこでも結構その人事の方見てくださったりしてたので、まあ、そういったところかなっていう。北尾さんどうですかね。
いや、もうはっきりおっしゃる通りなんですよ。あのガツガツっていう表現でとどめるというか、ガツガツでもいろいろ千差万別あって、どうガツガツするかだと思うんですよね。だからあの人によってはもっとガツガツしていいのにっていう人もいれば、いやまだうざいみたいな、もうちょっと、分かったみたいないう人もいるし、だからその積極性のアピールっていうかね、うん、だからその元気とかはつらつとか、なんか考えを述べるとか、まあ、いろんな伝え方があると思うんだけど、どうガツガツするかじゃないかな。だからその辺は自分では判断しにくいじゃないですか、っていう時にやっぱりその人とのコミュニケーションする上で多分学んでいく、気づいていくと思うんですよ、あ、なんかちょっとガツガツしてるなみたいな。だからそのやっぱコミュニケーションの中で、まあ、多少の犠牲を払うって言い方変だけど、やっぱその心の傷って絶対負うわけですよ、社会に出ても、まあ、絶対もう死ぬまで絶対心の傷を癒し、傷を負い、またそれに対してまたあの涙とか嬉しいこととか楽しいこととかっていうのが加えていく、これがやっぱ人生の醍醐味なんで、その中でやってみないとわからないことだらけなんですよ、基本的に。っていうことはそのコミュニケーションしてもないのに勝手に自分で決めてね、あ、もうダメだとか、なんか自らシャッターを下ろす子って最近すごく目立つっていうか、だからそういった意味では二極化するんですよ。やる子はもうガンガンやるから、だからもうすぐに内定取っちゃうとか、あとなんか自分で軸を作っちゃうんだよね。でもなんかそうやってもないのに勝手になんか相手のことをそういう風にも認識して判断して自分のその進路を閉ざすというか、自らね、あ、もうダメだとか、なんかやってもないのになんか相手のことを知ったかぶりですよ、ある意味、そうでしょみたいなこととか決めつけみたいなことっていうか、そういった意味ではもっともっとやってみて感じて、でそれで対処していくっていうの方がまあいいですよね。だからとりあえずやってみて、あ、なんか違うなみたいな、多分感じると思いますよ、だから今日こうやって来てる時点ですごいなと思いますけどね。
そうです
よね。
イエイ、イエイ。
そうこうしてる間に、10時47分になりました。はい、これ誰が選んだのこの曲。これ僕が高校生の時の歌ですよ。
あ、そうなんです
ね。天の声のミキサーリンダさんも、同世代ですので、
はい、そうです ね歌いますよ、
ね、
はい、
これ僕これ学校の文化祭で歌えって言われて、いや 生徒会長やってたんで、なんかいろんな曲があった中で、意外と演歌とかね、なんかそういうのがあったりして、なんかちょっとなんか若者っぽいに入れようって話になった時に、じゃあお前が歌えっていう風になって、で結局生徒会役員全員でスマップ作って、僕キムタク役やって、見えてなんじゃみたいな。月中を家とかですね、なんか。っていうのがあったんですけど、はい。これ誰が選んだんですか？
僕と上田さんですね。
で、まあ、どっちのセンスですかこれは。
あ、まあ、スマップをチョイスしたのは僕なんですけど、まあ、曲を決めたのは上田さんの知ってる曲っていう曲
じゃあ上田さん曲紹介、ちょっとマイク近づいてちょっとお願いします。はい、
それではスマップで青い稲妻。
You are listening to Community Radio 天神コミテン77.7。
はい、ということでエンディングでございますね。なんかもうあつよに青い稲妻でございますもう一人ずつ今日の感想を、述べていただこうと思います。一言ずつで結構です。じゃあ昴生君から。
はい、今日はもうなんかためになるお話からちょっと、まあ、ラジオの雰囲気まで楽しむことができました。ありがとうございました。
イエイイエイ。じゃあもう一人のかなちゃんどうぞ。はい、
まあ、本日のインターンシップが初めてのラジオ参加でもあるんですけども、まあ、いろいろと良い話とかこう良い経験になりました。ありがとうございました。
イエイイエイ。どうぞ。
はい、短い時間でしたが、多くのことを学べたと思っております。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。平川君声がいいねあ、声もいいね声もいい。はい、じゃあ友野さんどうぞ。はい、
はい、このラジオで言葉で伝えることがすごく大事なことと、言葉で伝えることはちょっと難しいなっていうのを学んだので、これからちょっと勉強していこうかなと思ってます。うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。拍手。残り30秒でございます。来週は、もう10月です。
はい、
10月1日、来週ね、私ね、中継結びます。あの、はい、合同学園祭の事務局長で僕本部席に座ってなきゃいけないっていうですね、あの番組自体はやるんですけども、はい、北九州からお伝えしてますんで、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では皆さん最後さようならでいきますよ。また今日ありがとうございました。皆さん来週も聞いてください。さようなら。
さようなら。